はい、かけるです。かけるの読書サロンへようこそ。この番組では年間約300冊の本を読む元気拍子が仕事につなげる読書をテーマに、いかにして、読んだ本から知識や学びを得て仕事に生かしていくかみたいな、そう、僕の独自の視点でお届けする、そんな番組となっております。はい、皆さんこんにちは。今日は、日曜日ですね。都内は今、ちょうどお昼2時ぐらいなんですけども、すげえ暖かいですね、今日は。もうなんか春って感じになってきましたね、だいぶ。まあでも花粉症がきつい人はちょっとね、お出かけするのも、まあ自然があるところに行くのは、ちょっと億劫になるかもしれませんけれども、まあ日曜日、皆さん、体調管理だけは気をつけて、ぜひお過ごしください。はい、というわけで早速、今日行きましょうか。今日もですね、ちょっとビジネス書のご紹介をしていきたいと思うんですけども、今日はですね、海外の方が書いた一冊として、1440分の時間の使い方というテーマで、サブタイトルが成功者たちの時間管理15の秘訣というケビン・クルーズさんが書いた一冊になります。1440分、これは24時間ですね。時間に直すと。で、この24時間の使い方だけをこう徹底的に解説した、まあ時間術の本になってて、で、まあこの海外の作家さんのいいところっていうのは、やっぱ日本で出てる、こう、ありふれた時間管理術の内容には載ってないことが結構書いてたりするので、すごく参考になります。で、さらには、まあこれを見ることによって、その自分の時間の生産性の向上が望めるのと、あとはやっぱ成功者さんがどんな風に時間を普段意識しているのかっていう、その15の、指標をもとに、お届けしてくれる本になってます。で、通常ね、やっぱ僕たち、まあ僕もそうでしたけど、やっぱなんか時間を管理するときに、いつも、行ってたのは、そのトゥードゥーリスト、今日やることリストみたいな、あとはタスクを作ってとか、あとはその、まあちょっと時間管理術の本読んで、みたいなとかあると思うんですけども、この本ではそういうのは一切いらないと、すごく強気に、テーマとして、言ってました。で、じゃあ何が必要なのかっていうと、この本では、まあそんな管理する、術ではなくて、そういった価値の部分とか、優先順位とか、その継続的な習慣っていう方の、なんだろう、視点で、思考を転換していきましょうとのことなんですよね。で、そもそもこの、なんだろう、世界中の大成功したお金持ちだったり、このトップアスリートと呼ばれるプロのスポーツ選手とか、あとは偏差値がめちゃくちゃ高い、まあ、日本で言えば東大の大学生などは、そもそも時間に対する考え方とか使い方が僕たちとは全然違うんですよね。うん。なので、まあそこが、なんだろう、その人たちと同じような、やっぱ、視点とか思考を持つことによって、自分の時間の使い方が意識が変わっていくってことで、すごく大事です。で、やっぱり、時間ってやっぱり唯一ね、世界中の人が、平等に与えられた、本当にたった一つの希少な資源だと思うので、で、さらには、なんだろう、時間って、増やせないけど、こう、エネルギー量っていうのは、コントロール、できるんですよね。だから、つまり、この本で言いたいのは、時間管理術っていうのは、最大の秘訣っていうのは、時間をコントロールするんじゃなくて、エネルギーを最大化させること、ということが、一番に伝えたいテーマになってます。じゃあ僕たちはそれを踏まえて何をどうしていくべきかっていうことなんですけども、それは4つの手法があって、まず1つ目に自分にとって今一番大事なやるべきことは何かっていうのをまず考えるのがすごく大事だから、なんだろう、今自分は何をやらなきゃいけないのかっていう、こう、なんだろう、最も重要なタスクをまず決めるってことが、すごく大事で、だから何を優先すべきかっていうところですよね。うん。で、大体なんかやらなきゃいけないことがあるのに、なんか他に気を取られてっていう人が結構僕もそうですけど、多いと思うんですけども、まず一番、なんだろう、今目の前で今一番自分が本当に実際やらなきゃいけないことって何なのかなって、まずそこから考えるってこと。じゃあそれが決まったら次に二つ目として、まあ目標を具体的に評価できるように決める。要は僕の場合で言えば、僕は美容師なので、例えば来月の売上上げますだけではなくて、もうちょっと具体的に考えた時に、来月の売上30万円上げますとか、来月の売上指名の人数はこれぐらい呼んで30万ぐらい上げますとか、なんかちょっと数字まで落とし込んで具体的に決めるってことがすごく大事で、それが決まったら最後、次に3つ目に、その目標に対して まあ、達成にじゃあどういった方向で達成するために動けばいいのかなっていう、その達成につながる活動を全部自分の中で洗い出していくんですよね。まあ僕の場合、来月の売上30万アップしたいって考えた時に、じゃあそのためにどうするか、チラシを配るか、ホットペッパーのブログをたくさん更新するか、SNS 強化する、インスタグラムで集客するかとか、まあそういった活動を全て洗い出した中から、さらに今最もじゃあ重要なタスクって、それに直結するものって何なのかなっていうのを次に考える。で、その洗い出した中のたった一つから次に、そのためにスケジュールを決めていくってことなんですけども、今出した中、じゃあ僕が今これからね、来月30万アップするために、一番その子に達成につながる活動として、一番最も重要なタスクとしては、やっぱインスタグラムからの集客を一番のタスクにしようと考えたときに、その次にスケジュールを決めたときに、次の日、じゃあもう最も重要なタスクっていうのは僕の中で今インスタグラムの更新なので、それを一日のできるだけ早い時間に入れてしまう。まあ皆さんにとっては何が、まあ、僕とは違って何か一番洗い出した中で大切な重要なタスクってあると思うんで、それを次の日のもう朝一番に予定を入れてしまうというのがすごく大事で、ここでなんで朝なのかっていうと、まあ早い時間なのかっていうと、まずヒント1として、やっぱり朝目覚めてからの2時間というのは最も脳が活発な状態で生産性が高い時間なんですよね。だからつまりその時に最も重要なタスクをこなすことによって、こう頭の中のひらめきだったりアイデアが生まれるし、こうクリエイティブな仕事をすることができる。だから発信の質も高まっていくってことなんですよ。だから要は一番やっちゃいけないのは、本当に朝一番に起きてスマホ見たりとかテレビ見てダラダラ過ごしてしまうのは本当にもったいないですよね。なのでその朝起きた時にその2時間をいかに最大化して使えるかっていうところが、ポイントで、まあ、そこを使うことができれば、要は朝が変われば人生が変わるじゃないですけど、このヒント1としてはそれがすごく大事。で、ヒント2つ目としては、パレートの法則と呼ばれる、まあ、昔から言われる心理学の法則なんですけども、要は成果の 80% っていうのは、全体行動の 20% から生まれてる。まあ、要は、僕も店舗にいるときは、お店の売り上げって、なんだろう、20、上位 20% のお客様の売り上げでほぼ成り立ってるっていう、やっぱパレートの法則に従ってるんですよね。だからつまりこの 20% の方の極めて、まあタスクもそうですけど、極めて重要なことしか取り組まないようにすると、その専念すべきタスクを、まあだから見極めていきましょうってこと。で、これは読書で置き換えたときに、例えば読書がね、すべてのページに目を通すんじゃなくて、こう各章の始まりだったり終わりだけに目を通せば、ある程度の知識って実はね、得られるんですよ。僕も本を勧めしてこんなこと言うのあれなんですけども。なので、まあでもそうやって読むことによって、たくさん本が読めて、時間効率が上がっていくっていうこと。だからこれは、こういう考え方を、お金持ちの人とか、その時間管理が上手い人は、常に意識してるっていうことなんですよね。うん。で、世界のリーダーの時間に対する考え方って、やっぱりそういう感じで、あとはやっぱり仕事に終わりはないと、もう割り切ってるんですよね。で、やることは常にあるし、もうどんだけやってもやりきれるよって、もうそもそも、もう現時点で限界をみんな超えてると。だから、まあそっちにストレスを、なんだろうな、悩むんじゃなくて、もう考え方を変えてしまおうということ。だからすべてやりきろうとするんじゃなくて、もう適当なところで、もう、まあ、こんなもんでいっかみたいな感じで切り上げるのがすごく大事だと言ってました。で、この事実をやっぱ受け入れるか受け入れないかで結構変わってくると思うんですよね。うん。まあ、できてなく、まあ、これぐらいでいっかっていう、こう、なんだろうな、勇気を持つというか、それってすごく、難しいことだと思うんですけども、その事実を受け入れるのがすごく大事だと言ってました。で、この本ではですね、あとね、先延ばしの具体的な克服方法とかね、結構興味深い内容がずらずら並んでるので、ぜひご興味あれば見てみてください。まあちょっとね、今自分の時間の使い方なんか微妙だなって方は、あともっとなんか24時間しかないけん時間がない、忙しいっていう方は、この本読むと多分その時間、自分が過ごしている時間に対する考え方ってすごく変わってくると思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで今回はあなたの1440分が生まれ変わる非常識な時間管理術ということで、ケビン・クルーズさんの一冊をご紹介させていただきました。まあ、今回の内容参考になりましたら、ぜひフォロー、いいねなど、あとコメント、ぜひお寄せいただけたら嬉しいです。はい。で、あと、まあ、引き続きちょっと僕が最近、まあ、2月に始めた、 声で稼ぐための、まあちょっと音声コンテンツの収益化を目指しましょうっていうコミュニティサロン、あのボイスメイトを無料のスラックを使ったコミュニティとして今どんどん活動しておりますので、ぜひご興味あれば入ってみてください。まあ今ね、ちょい音声メディアでどうやって収益化をするか、まあフォロワーさんの増やし方とか、あとはタイトルの付け方とか、いろいろノウハウ、もう本当にスラック内限定の、まあスラック内で参加してくれている方に限定でお届けしておりますので、ぜひ見てみてください。はい、というわけで今回は以上になります。かけるでした。ではでは。